皆さんこんばんは。2月18日今日楽しまないと。本日メンバーのヒロさんハーリーお休みでして、私アッキーと番組プロデューサーの古田平子さんでお送りいたします。
こんばんは、古田です。
お願いします。多分 YouTube で見てはる方はね、私しか映っていないんでちょっと寂しい映像が流れていると思いますがどうかお付き合いくださいませ。はい、本日連載第2回目、はい、アッキーの文学スペシャル、はい、今回何をやるかと言いますと、今回は三島由紀夫の春の雪という作品をご紹介させていただきたいと思います。
三島由紀夫さん。
そうなんですよ。
おー、すごいな。
先生もお好きということでお聞きしてるんですけども。
いやー、もうね、僕にとっては非常に、小学生の頃から、興味というか、
そうですね、
びっくりするようなこともあって、
それから、事件が、ありましたね。
追いかけてる素晴らしい偉大な、
はい、
作家であり人物である、
はい、私も憧れの作家なんですけれども、
はい、なんで若いアッキーが三島由紀夫さんを好きなのかな。そうですね、
まず、一つ目の理由として、母親が初版本を持っていた春の雪の、理数系の大学を出てるんですけれども、それなのに春の雪が好きという文学系の本を持っていたのがなんとなく興味を持った理由でして、それで春の雪を貸してもらって読んでみたんですね。
何歳の時？
16ですね、うん、そうしたらもう文章が綺麗で、で私16、17の頃から、作家になろうと思って文筆業を始めたんですけれども、三島の作品を読んで同時に研究をしたいとも思ったんですね。でちょうど今、研究のアマチュアの道入りましたけれども、研究もしたい、作品も書きたいっていう同時の夢をもたらしてくれた本当最高の作家やと思ってますね。今の私にとって本当に必要だった本当に偉大なる作家です、はい、
なるほど
ですね。で先生、最近三島の、
そうなんですよ、実は
映画が
今日ね、文学特集の、人物をね、三島由紀夫さんにさっき聞いたんやけど、はい、実はちょうど3日前に、最新作のね、
映画ですね。
そうですね、11月25日自決の日、三島由紀夫と若者たち。
監督さんはどなたでしたっけ？若松
浩二さんですね、はい、昨年ちょっとね不幸があって、この方は実力連合赤軍、浅間山荘への童貞とかね、そういろんな話題作を取った大監督なんですが、この方が遺作の次の前の、作品として取って、当然この方は今回も実力的にほぼドキュメンタリーに近い形で、作品として撮ってありました、先ほど言ったように私小学校5年生の時にこの事件を、
自決の
見まして、
はい、
小学校から帰ってきてテレビをつけて驚いて
そしたらもう
という、それからいろんなその本であり特集であり、当時朝日グラフというとか写真週刊誌みたいな、走りみたいなのがあったんですけど、はい、それでその本をたくさん、生意気な小学生だったんで、買っていろんなことを調べたり、そして事件の、ね、生々しい写真とか、その背景であるとか、そういうのを当時知ってびっくりしたわけなんですね。
でその事件の概要がその映画で、
そうですね、実力的にかなり詳しく、当時と最近までそんなに知らなかった新しいことも入ってましたね、非常に三島さんが、ノーベル賞に対して あまり興味が本当になかったということも描いて、
意外ですね、作家さんならやっぱり誰でも撮りたいっていうふうに思うと思うんですけれども、ノーベル賞って、
後年はライフワークとして作家である自分というのを、それは三島由紀夫という、
三島自身が
名前であり、そういう人物なんですけども、自分自身の本名、
広岡君武さん
という形で、でも、その自分と作家三島由紀夫というのが交錯した場面というのが非常に多く出ていって、それは幼少の頃にいわゆる、それはなんか 映画でも描いてたんですけども、うんうんうん、幽谷という作品があるんですが、はいはい、その子供時代に幽谷というを描いた、うん、あその内容からそれが出発点であるというふうなことをちょっと描いてた映画ですね、うんうん、まあ、非常に、映画的にどうだったかということはあまりその評価というよりも、まあ、変わった映画であれだけども、うんうん、まあ、でも現実の事件がものあまりにもすごい事件だったもので、まあ、それから比べたら、うん、内容的には大したことはないんですが、うん、やはり、非常に描いては部分、その当時知り得なかったことも、うん、まあ、いろんな当然映画を制作にするにあたっていろんな資料であるとか、うん、いろんな実際の人物に会って、うん、こう資料をね、うん、してたみたい、分析をして作ったみたいなんで非常に、はい、興味がありましたね、
うん、まあ、2012年公開だったということで、まあね、三島由紀夫さんまだまだ、まあ、現役の舞台に立ち続けているわけなんですけれども、はい、今日は先ほど言いました通り春の雪を紹介したいと思います。はい、まずあらすじなんですけれども ね、まず主人公の松ヶ谷清明、これはね松ヶ谷家の、まあ、ご子息ですね。で、あ、まず時代背景がね明治末から大正の1914年ですね、その頃なんですけれども、それで主人公のお相手となるのは綾倉家の一人娘綾倉さと子が、清明の2歳上で優雅なご令嬢さんです。で、その二人はもう幼馴染のように、まあ、二人とも小さい時から一緒に遊んで暮らしてたんですけれども、まあ、ある時清明がちょっとね繊細な男の子にだんだん物心ついてなってきて、些細なことで里子に子供扱いされたと思って自尊心を傷つけられて、まあ、突き放したようなちょっとありがちな男の子の態度に出るんですけれども、それに里子はね傷ついてしまって、で自分なんかより自分は清明にはふさわしくないとかそのようなことを思い出して、二人とも恋心を抱いてたんですけれども、そんな清明に失望したために他の王子さん春の利王殿下と婚約をしてしまいます。で、まあ清明結婚してもたよ、もう結婚してまうよって、まあ、里子に言うんですけれども、あ、すいません、あの清明に言うんですけれども、清明の父は、でも里子のその縁談話をもう耳にしても、まあ早くお嫁に行った方が良かったんじゃないとか、まあ冷静な冷淡な冷たい態度を取ってしまったっていう。でもまだまだ二人の恋心は続いておりまして、まあ、清明を深く愛していたのは両方ともだったんですね。で、勅許が降りているんですけれども、勅許というのは春の利王殿下と里子の結婚はもう認められたってなってから、清明は里子に、密会をしたいということを思い出るんですね。で、それを里子の、まあ、女中さんである立品に伝えて、もうどうしても会わせてくれ、立品はもうそんなこと決まってしまったことじゃないですか、もうそんなこと絶対無理ですって言うんですけれども、まあ、それでももう絶対だっていうことで清明を押してもう里子への気持ちを露呈していくんですねっていう、まあらすじなんですけれども、まあ今回はこれ第4作まであるんですけれども、まず第1作目の春の雪だけをちょっと紹介していこうと思います。で、これ映画化が2007年前くらいにされていまして、妻夫木さんと竹内結子さん、
あ、はい、あったな、見てないけども、
すごく綺麗な映画でした。
なるほど、はい、
で里子さんと婚約をした春の利王殿下及川光博さんで、うん、もうなかなか王子っていうのが似合ってたんですけれども、うん、すごく素敵な映画だったんで、もうレンタルもねもう全然されているので見てみていただきたいと思います、うん、でとね、今日ご紹介したのは私がすごく素敵だな美しいなと思った場面がね2箇所あるんですけれども、うんうん、はい、そこの部分をねちょっと三島の文体っていうのはすごく素敵で綺麗なので、そこにちょっと 耳を傾けながら聞いていただきたいと思います。まずこれはどなたのセリフかと言いますと、清明のお友達と言いますか、留学生のタイからの留学生ですね、ジャオピーと言います。ジャオピーと、まあ、その恋人であるジンジャンっていうのがいるんですけれども、まあ、ジャオピーの言葉ですね、はい、お聞きいただきたいと思います。我々は恋しい人を目の前にしていてさえ、その姿形と心とをバラバラに考えるほど愚かなのだから、今僕は彼女の存在と離れていても、会っている時よりもかえって一つの結晶を成した神社を見ているのかもしれないんだ。別れていることが苦痛なら会っていることも苦痛であり得るし、会っていることが喜びならば別れていることも喜びであってならぬという道理はない。そうでしょう松ヶ江君。僕は恋するということが時間と空間を魔術のようにくぐり抜ける秘密がどこにあるか探ってみたいんです。その人を前にしてさえ、その人の実在を恋しているとは限らないんですから。しかもその人の美しい姿形は実在の不可欠の形式のように思われるんですから、時間と空間を隔てれば二重に惑わされることにもなりうる代わりに、2倍も実在に近づくことにもなりうるっていうジャオピーのね、王子の哲学的な詩弁が、まあ、はい、公開されていくんですけれども、恋する恋した先の気持ちっていうのは哲学にもなりうるっていうね、ちょっと代表ですごく綺麗な文体なんで、もうね感動しまして、17の頃にご紹介させていただいたんですけれども、
確かに三島先生の作品というのはやっぱり僕は、まあ、全部は読んでないんですけども、やっぱり文体が非常に綺麗で、ものすごくこう、そのだこれがその海外でね受け入れられるっていうのは、日本語で綺麗というのと翻訳って、僕はいつもその翻訳っていうことに非常になんか翻訳者によってだいぶ変わってしまうなと思ってます。でも国際的にもね、やっぱり三島先生の作品は評価されるっていうことは、まあ翻訳しても素晴らしいでしょうね。
はい、ちょっと時間がなくなったんで、もう最後の場面はちょっとね、まあ、ご紹介できなくなってしまったんですけれども、もう先生が言われたように、外国の方がね、もう最初英語で読んでいただけれども、日本語でぜひ読みたいっていうことで、まあ、例えば源氏物語なんかでもそうだと思うんですけれども、日本語がいかに美しいかっていうことでね、フランスの国際的な祭りがあるんですよね、確か日本の漫画とかね、本を、好きな仲間で集まって、まあ、一緒な仲間をで話し合うっていうなんか祭りがあるらしいんですけれども、そこで三島が好きな方とかが集まってて、っていうのをテレビで見まして、まあ、日本語の方が美しいっていうことで、まあ、でもその美しさっていうのもね、ぜひ日本人がまず知ってほしいと思いますね。ちょっと紹介する時間がなくてダメだったんですけれどもはい、ぜひ読んでいただきたいと思います。三島由紀夫さん、本当に文体綺麗です、はい、ですね。先ほど先生がご紹介していただいていた映画もね、ぜひ三島自体に興味を持っていただけたらなって、私が紹介することで、まあね、それで映画っていうのものにも本っていうものにも興味持ってもらえたらなと思います。本日どうもありがとうございました。